健康福祉プラザニュース2026年8月9月号。説明。これは A3 横カラー両面2つ折りのリーフレットです。説明終わり。発行堺市立健康福祉プラザ市民交流センター2026年制作。判例14ページに分かれています。2. 音声化の際に説明を加えています。3. 目次を作りました。タイトルの前に二重丸をつけています。判例終わり。目次。二重丸スポーツセンター1ページ。二重丸プラザの事業をサポートしていただけるボランティアを募集しています。1ページ。二重丸市民交流センター8月受付分2ページ。二重丸市民交流センター9月受付分3ページ。二重丸市民交流センター4ページ。二重丸視覚聴覚障害者センター4ページ。二重丸生活リハビリテーションセンター4ページ。二重丸受産活動支援センター4ページ。目次終わり。1ページ。健康福祉プラザニュース2026年8月9月号。参加者に情報保障が必要な場合は、主催者で手話通訳者、要約筆記者を配置します。堺市立健康福祉プラザ。郵便番号 590-0808 堺市堺区旭ヶ丘中町4丁 3-1。ホームページ https://www.sakai-kfp.info/ LINE https://page.line.me/jyx/6699x ホームページと LINE の二次元コードがあります。健康福祉プラザ建物の前景写真です。1階エントランス、体育室と2階視覚聴覚障害者センターで大阪フリー Wi-Fi が使えます。SSID 大阪フリー Wi-Fi オープンローミング。登録はこちらからと二次元コードがあります。各イベントに関する最新の情報については、館内に掲示するほか、健康福祉プラザのホームページにも掲載します。健康福祉センター、所長。二重丸、スポーツセンター。プラザ地下1階、電話 275-5029、ファックス 243-4545。体育室、プール。トレーニング室の利用方法について、詳しくは、プラザホームページをご覧いただくか、スポーツセンターまでお問い合わせください。http://www.sakai-kfp.info/html/use/02.html スポーツセンターの二次元コードがあります。健康セミナー、ストレッチポール。概要、ストレッチポールを使用して、ストレッチやトレーニングを行います。日時、9月4日金曜日、午前11時から正午。場所、1階、体育室。対象、どなたでも。定員、なし。参加費、無料。持ち物、運動のしやすい服装、室内用シューズ、タオル、飲み物、等。申し込み、当日、1階体育室に直接お越しください。申し込み締め切り、なし。ストレッチポールを使って、ストレッチをする人のイラストがあります。二重丸、トレーニング室のご紹介。プラザ4階のトレーニング室には、各種筋力マシン、 有酸素マシン、車椅子対応マシンを設置しています。操作方法も簡単で、初めての方でも気軽にトレーニングすることができます。15歳以上、中学生を除くの方に利用していただけます。初めて利用される方は、トレーニング講習会30分程度を受講していただきます。要予約、トレーニングウェアなど運動しやすい服装でご利用ください。室内用シューズ必要、ジーパンスカートでの利用禁止。ご来館の時点で25名以上利用されている場合は、利用受付をお待ちいただくことがあります。詳しくは、ホームページをご覧いただくか、スポーツセンターまでお問い合わせください。http://www.sakai-kfp.info/info/utm-use-training_training.html スポーツセンターの二次元コードがあります。二重丸プラザの事業をサポートしていただけるボランティアを募集しています。健康福祉プラザでは、スポーツセンターの教室や市民交流センターのイベント、生活リハビリテーションセンターの訓練などをサポートしていただけるボランティアを募集しています。ぜひご協力ください。お問い合わせは市民交流センターまでお願いします。電話 275-5017、ファックス 243-0330。メール、市民、simin-kouryu@sakai-kfp.info。ボランティア登録には、説明会への参加が必要です。参加を希望される方は、上記、市民交流センターへご連絡ください。次回説明会は、8月15日土曜日午後1時半から3時半です。市民交流センターの二次元コードがあります。2ページ。二重丸、市民交流センター、8月受付分。プラザ4階、電話 275-5017、ファックス 243-0330。メール、教室、kyoushitsu_moushikomi@sakai-kfp.info。申し込み方法、市民交流センターに電話、またはメール、申し込み書、ホームページに掲載に記入の上、窓口、ファックス、メール、郵送で。土曜日、日曜日、祝日はファックス、メールのみの受付。応募多数時抽選。4つのイベントがあります。1、タイルクラフト教室。概要、4回連続講座で、様々な形や色のタイルを使って、2作品を作ります。1回目、2回目、おしゃれで便利な、カフェトレー、サイズ、外寸、縦約 13.9cm×、横 21.8×、高さ 1.9cm。3回目、4回目、タイルをカットして絵を描いたような、タイルカットのアート作品、サイズ、外寸、縦約 23×、横約 18×、奥行き約 1.5cm を作ります。日時、9月6日、20日、10月4日、25日、全4回、すべて日曜日、午後1時半から3時半。場所、4階クラフトルーム。対象、小学生以上、小学生は保護者同伴。定員、10名、申し込み多数時抽選。参加費、2000円。持ち物、作業用エプロン。筆記用具。持ち帰り用ビニール袋。防水の捨てられる容器、2回目、4回目のみ。例、ヨーグルト 500ml 容器など。申し込み期間、8月3日月曜日から、8月17日月曜日、必着。 作品の写真があります。1回目、2回目のカフェトレーは、青い色調と茶色の色調の2作品。3回目、4回目のタイルカットのアート作品は、カットした様々な色のタイルを貼り合わせ、2つの花を描いています。2、楽しく始めま、しょ。概要、楽しみながら、書を始めましょう。初心者の方を対象に筆の持ち、型や運び方等の基本所作を学び、毛筆の演習をします。来年の絵と羊にも挑戦します。日時、9月1日、22日、10月6日、20日、11月3日、17日、全6回、すべて火曜日、午前10時から11時半。場所、4階クラフトルーム。対象、障害のある小学生以上の方、小学生は保護者同伴。定員、10名、申し込み多数時抽選。参加費、2000円。持ち物、筆記用具。申し込み期間、8月3日月曜日から、8月17日月曜日、筆着。半紙に描かれた書の文字と、筆のイラストがあります。3. 誰でもパティシエ。お菓子教室。概要、水切りヨーグルトを使った、さっぱりムースと優しい甘さのブドウゼリーの秋色デザート、ブドウのレアチーズ風ムースカップと、オートミールの香ばしさと、レーズンの凝縮した甘みが楽しめる、オートミールレーズンクッキーを作ります。作ったお菓子はすべて、お持ち帰りいただきます。日時、9月13日日曜日。午後1時から3時。場所、4階クッキングルーム。対象、小学生以上、小学生は保護者同伴。定員、10名、申し込み多数時抽選。参加費、500円。持ち物、エプロン、三角巾、ハンカチ、筆記用具、持ち帰り用ビニール袋。マスク着用、推奨。申し込み期間。8月3日月曜日から8月17日月曜日、筆着。ぶどうをたくさん乗せた、ぶどうのレアチーズ風ムースカップと、オートミールレーズンクッキーの写真、ぶどうのイラストがあります。4. 優しいパン作り教室。概要、生地を一から手でこねて、みんなで楽しく、シナモンロールを作ります。作ったパンは、すべてお持ち帰りいただきます。日時、9月21日月曜祝日、午後1時から4時。場所、4階クッキングルーム。対象、小学生以上、小学生は保護者同伴。定員、10名、申し込み多数時抽選。参加費、500円。持ち物、エプロン、三角巾、ハンカチ、持ち帰り用ビニール袋。筆記用具。マスク着用、推奨。申し込み期間、8月3日月曜日から、8月17日月曜日、筆着。シナモンロールを2つ並べた写真があります。3ページ。二重丸、市民交流センター、9月受付分。プラザ4階、電話 275-5017、ファックス 243-0330。メール、教室、kyoushitsu_moushikomi@sakai-kfp.info。申し込み方法、市民交流センターに電話、またはメール。申し込み書、ホームページに掲載に、記入の上、窓口、ファックス、メール、郵送で。土曜日、日曜日、祝日はファックス、メールのみの受付。応募多数時抽選。3つのイベントがあります。1、初めてのグラスアート教室。概要、特殊なカラーフィルムを土台に貼り、鉛の線、リード線でデザインを描いて仕上げる工芸です。ステンドグラス作品のような雑貨が作れます。全2回の連続講座で、 お花柄がかわいい。ティッシュケース、サイズ、縦約 12.5×、横 24×、高さ 8.5cm を作ります。日時、10月15日、29日、全2回。すべて木曜日、午後1時半から3時半。場所、4階クラフトルーム。対象、小学生以上、小学生は保護者同伴。定員、10名、申し込み多数時抽選。参加費、2500円。持ち物、ピンセット。透明のクリアファイル1枚、A5 サイズ以上。筆記用具。持ち帰り用ビニール袋。申し込み期間、9月1日火曜日から、9月15日火曜日、必着。赤と木の椿の花と緑の葉を描いたティッシュケースの写真があります。写真には、お花の色の組み合わせは、3パターンから選べます。イメージ写真は、A です。A、赤×木、B、赤×青、C、青×木という注釈がついています。2、季節の家庭料理教室。概要、料理初心者の方を対象に簡単にできる、栄養豊富で健康的な家庭料理を作ります。メニュー内容は、1、茄子の甘酢あんかけ、2、こんにゃく甘辛煮、3、魚の酢の物、4、かきたま汁の4品を作ります。作った料理は調理後、その場で召し上がっていただきます。日時、10月17日土曜日、午前10時から正午。場所、4階クッキングルーム。対象、小学生以上、小学生は保護者同伴。定員、8名、申し込み多数時抽選。参加費、600円。持ち物、エプロン、三角巾、ハンカチ、筆記用具。マスク着用、推奨。申し込み期間、9月1日火曜日から、9月15日火曜日、必着。ご飯と出来上がった料理4品の写真があります。3、障害者のためのアートスクール。概要、半年間を通して、絵画、版画、工作、パステルアート等を行い、様々な創作活動を通して、自由な発想で、作品作りや余暇活動を楽しむ場です。上手、綺麗に作ることが目的ではなく、楽しみながら自分の作りたい、描きたいことを作品に表現してみましょう。日時、令和8年10月10日、24日、11月14日、28日、12月12日、26日、令和9年1月10日、23日、2月14日、27日、3月14日、27日、全12回、第2、第4土曜日、ただし、1月10日、2月14日、3月14日のみ、第2、日曜日、午後2時から4時、ただし、11月28日、1月23日、2月27日、3月27日のみ、午後3時から4時半。場所、4階クラフトルーム。対象、小学生以上の障害のある方で、月2回、半年間継続して通える方、小学生は保護者同伴。定員、10名、申し込み多数時抽選。参加費、材料費のみ、自己負担、テーマにより異なるので、都度お知らせします。持ち物、作業用エプロン、ハンカチ、筆記用具。パステルアートの回のみ、硬貨、パステル削り用、消しゴム、ウェットティッシュが必要。申し込み期間、9月1日火曜日から、9月15日火曜日、必着。筆を持って作品に向かう人のイラストと、4つの作品の写真があります。作品は、カラフルなおんどりの絵、版画の絵はがき、様々なキャラクターをあしらったリース、カラフルなパステル画です。4ページ。二重丸市民交流センター。プラザ4階、電話 275-5017、ファックス 243-0330。メール、問い合わせ、市民、sim-couryu-sakai-kfp.info。メール、申し込み、アートケーション、artcation_申し込み、moushikomi@sakai-kfp.info。障害のある方の公募展、堺アートケーション2026作品を募集しています。対象、堺市内に、在住、在学、在勤の障害のある方。作品種類、絵画、イラスト、書、造形、写真など。応募費用、無料。応募点数、1人、1グループ、1点。中、1人、グループで、複数点の応募はできません。応募方法、応募用紙に、必要事項を記入の上、作品写真を添付してメール、またはご郵送ください。申し込みメールアドレス、artcation_moushikomi-sakai-kfp.info。 展示、10月22日木曜日から、10月25日日曜日に、1階体育室にて応募いただいたすべての作品を展示します。申し込み期間、6月1日月曜日から8月31日月曜日、必着。その他、詳しくは、堺アートケーション2026募集要項をご覧ください。募集要項、応募用紙はホームページからダウンロードできます。作品募集案内の二次元コードがあります。堺アートケーション2026作品募集のご案内と書かれたパンフレットの写真があります。二重丸視覚聴覚障害者センター。プラザ2階、電話 275-5024、ファックス 243-2222。展示図書館、メール。tento@sakai-kfp.info。 聴覚障害者情報提供施設、メール、mimi-sakai-kfp.info。http://www.sakai-kfp.info/html/eie-ree-index-index.html。 視覚・聴覚障害者センターの二次元コードがあります。視覚・聴覚障害者センターは、見えない、見えにくい、聞こえない、聞こえにくい方々の社会参加を支援する施設です。生きがいを持ち、夢を描いて積極的に社会参加できるよう、情報・コミュニケーション支援に取り組みます。また、総合センターであることの利点を生かして、生活全般をきめ細やかにサポートするとともに、地域の人々との交流・共同の場を作ります。二重丸、生活リハビリテーションセンター、堺市高次能機能障害者支援センター。プラザ4階、電話 275-5019、ファックス 243-0202。メール、生活、sekatsu-riha-rehaa@sakai-kfp.info。生活リハビリテーションセンターでは、高次能機能障害、脳の病気や怪我等により、記憶や注意などの認知機能に生じる障害の方を、主な対象者として、相談や訓練、障害者総合支援法に基づく自立訓練事業を行っています。専任の支援コーディネーターまで、まずはお気軽にご相談ください。 生活リハビリテーションセンターの二次元コードがあります。高次脳機能障害とは、脳卒中や事故による頭の病気や怪我などによって、脳に損傷を負った結果、記憶力や注意力、判断力などの認知機能が低下した状態のことを言います。新しいことを覚えることが苦手になった、集中して物事に取り組むことが難しくなった、などの症状が出ることがあります。また、それ以外にも、疲れやすくなったり、感情のコントロールが苦手になったり、意欲が低下することによって、日常生活に支障をきたすこともあります。外見上わかりにくいため、周囲に理解されにくい障害です。http://www.sakai-kfp.info-info/rehabili.cgi 二重丸受産活動支援センター。プラザ1階、電話 275-5018、ファックス 243-0330。メール、受産、jyusan@sakai-kfp.info。受産活動支援センターの二次元コードがあります。受産活動支援センターは、受産活動を実施している福祉事業所と市民や企業、団体とのマッチングを支援しています。受産活動とは、障害のある方々が地域にある福祉事業所で取り組む、ものづくりや作業です。以上で、健康福祉プラザニュース2026年8月、9月号を終わります。制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター。制作協力、テキスト化堺。制作完了、2026年8月。